いつまでも存続するもの、いつまでも廃れないもの、滅びないもの、それは信仰、希望、愛、この三つである。パウロはそう言っています。いつまでも廃れないもの、いつまでも失われないもの、いつまでもなくならないものが存在しているんだ。そしてその廃れないものこそ私たちにとって最も大切なものなんだと、パウロは教会の人々に、そして私たちに伝えようとしています。その言葉を向けられている私たちというのは、いつもいつかは失われてしまう、廃れてしまう、目に見えることができるもの、とても分かりやすいものを求め続けてしまいがちであります。今までにもそのようなものを数多くこのコリント人への説教で聞いてきました。数多く取り上げてきました。それは誰かの才能であったり能力、また努力、経験値、財産、名誉、知識、それらもいつかは失われてしまうもの、されてしまうものなんだ。そうパウロは今日言っています。それらは神様から与えられた賜物として数え上げられていたものでありましたけれども、それも廃れてしまうものだ。今日パウロは予言も異言も知識もそれらは廃れるであろうと言っています。この三つは特に皆が羨ましがるような賜物として、それはコリントの人が羨ましがるような賜物として数え上げられてきたものであって、もうコリントの教会の人たちがそれを最も欲していたものでもありました。予言する賜物はすごい特別、そして異言するを語ることができる特別な賜物、神様の知識を持っているもの、それ素晴らしいし私も欲しい、なんで私はそれを持ってないんだろう、そういうふうにして考えていた最も欲しいもの、それを持っていることが特別な力と才能を神様から与えられている、そのような証拠となるようなものだと、そうコリントの人たちは思っていました。もっと勘違いしている人は、それらの特別な賜物を与えられていることが神様から愛されているという証拠なんだと思っている人さえもいました。でもそれが違うんだということがはもう今までのところで語られてきましたし、私たちも聞いてきました。今日のところはさらにあなたたちが求めていたもの、そういうふうにして最も求めていたものは、それは一時的なものなんだ、やがては廃れてしまうものなんだ、失われてしまうものなんだよということをここで重ねてパウロが語っているんです。でそういうものを求めるのは幼子の感覚なんだ、幼子の考えなんだ、あそういうのが欲しい、もうびっくりするような、みんなに羨ましがれるような賜物が欲しい、才能が欲しい、才能や力こそ大事だ、できることっていうのが大事で、できる人が偉いんだ、そのように感じる感覚、そのような考えが幼子であって、またそれを語ること、それは幼子が語ることなんだ、パウロは言っています。そのような賜物を持ってできること、語ることができること、でみんなに見せることができるもの、伝えることができるような力、それであってもそれは部分的なものなんだ、伝えられることでさえ部分的だ、完全なものではないんだ、言い換えるのならば、才能があって示すことができる輝きっていうのは一時的であって完全ではないんだ、 神様の言葉を語ることができる、神様の言葉を預かって語ることができると言われるその予言であってしても、神様のことを説明し尽くしたり語り尽くすことができないように、それを聞けば神様を完全に知ったとはならないように、予言だとしてもそれは完全ではない、部分的なものだ。それと同じように、それぞれが与えられている才能、さまざまな才能もまた、その才能を与えられた人がそれを神様から与えられたものだとちゃんと自覚していたとしても、この私が今できることは、これぐらいに私がこういうふうに見せることができるものは神様から与えられたものですと周りの人に伝えたとしても、それを伝えた周りの人が、あ、そんな与えた神様すごいなと思ってもらえたとしても、神様を完全に知らせるということはできない、神様の皆を完全に輝かすことはできない、部分的にしか知らせることができないんだ、そういう賜物なんだ、予言も威厳も知識もそうなんだ、そうパウロはコリントの人たちに言っている。完全に神様を知らせるということができない、それが私たちの存在でもあります。考えてみれば、私たち自身もそもそもはこの体も永遠のものではないです。今のこの肉の体は廃れるものです。この体は塵から作られて塵へと帰るものです。まあ、言うならばこの世界の全ての被造物も部分的にしか伝えることができないもので、一時的にしか存続できないもの、そして廃れて失われてしまうものです。しかし神様はその儚い存在を、儚いまま滅びてほしくない、失われてほしくない、そういうふうに思われました。塵のような人が存在し続けることを欲してくださった。私、神である私と共に人があり続ける、あるということを欲してくださった。本当は儚くて脆い存在だった私たちを愛してくださり、あり続けるもの、失われないものにしてくださろうとした。それは創造の時から示されていました。塵から人を作り、塵を欲して自分たちが塵を欲して最初の人アダムに、その愛を、そのアダムを愛し、命の息を吹き込んで命を与えてくださった。与えてくださったのに、人がそれを放棄して、自分たちは儚いまま終わる、儚く終わる存在でありたい、失われる存在であり続けることの方を選んでしまった。それはつまり神様と共にいないことを選択したということです。そして神様から離れていったというのが、創造の時からの人と神様との最初の、最初は神様を愛して共にあり続けたけれども、人が離れてしまった。そのような離れてしまった人を、神様はそれでも最初の神様の思いと決断を曲げずに、人の方が滅びる選択を選んで滅びる存在になってしまっても、神様は諦められなかった。なぜなのか、それはただ人を本当に愛してくださっていたからだ。そう聖書が言ってます。この世界が作られる前からも、もうそういうふうにして思ってくださっていた、そこに存在していた愛があったんです。人が作られる前にも、この世界が創造される前にも愛があったんです。共に人と生きよう、時の流れが始まっていない時からも存在していた愛があったんです。 だから時間の経過によっても変わるようなものではない。その愛を向ける対象者の態度や状況にも左右されない愛があったんです。永遠の愛があったんです。変わらざる滅びぬ愛が最初からあったんです。脆くて滅びゆく人のために人にその愛が向けられたんです。それなんでそんなこと言えるんだ。それはイエス様が代わりに滅びたこと、その方によってその愛が示された、そしてその愛が確かに与えられていたことが確かに証明された、そしてその方によって本当に離れてしまった人に永遠の命がもう一度愛が注がれて、その方から私たちにそれらが流れ込んできたということも、もうこれも私たちは何度も何度もこの説教の御言葉を通して聞いてきています。でその滅びぬ神様の愛こそ私たちが求めるべきものなんだ、最も大きな賜物を求めなさいとパウロがこのコリント人への手紙、第一の手紙12章のところで、まあ、最後で語っていたのは、まあ、そういうことでした。この愛こそ求めるべき、この愛に生きるべきだ、それを毎週のように聞かされているのに、語りかけられているのに、私たちはどうでしょうか。それを求めようと言われているのに、やっぱり私たちは一時的なもの、部分的なものにこう心惹かれるし、そのようなものに心動かされて動揺してばかりではないでしょうか。私にはこういうものがあった、こういうものがあるけどこういうものがない、あの人にはこういうものがある、あの人にはこういうものがないというの。やがてなくなってしまうものに心を惹かれていく、そこにばっかり心を惹かれるという私たちの現実があると思います。だから言葉を違う見方をしたらですね、私たちは本当に儚いものが好きだということがあると思います。特に日本はそういう文化もあります。儚いもの、桜だとかですね、花火であるとかですね、一時的で儚いものに日本人が惹かれるということがあるのかもしれません。桜も、まあ、花火もそうですけれども、確かに美しいものです。そして美しいままそれが儚く一瞬でこう終わるということがあります。一時的に終わって終わる。ではなんでこんなにそういうところに心惹かれるんだろうかっていうようなことをちょっと思い巡らしてみたらですね、まあ、そのように私たちは自分の人生も美しい姿のまま終わりたいという願望が私たちにあるからなのではないかというふうに思ったんですね。だからそういうものに心惹かれる。でも考えてみてください。もし桜が、花の色がまだ木にある時にも変色して茶色になって、花もしおれてから散るものだとしたら、こんなに好かれてなかったと思います。あんなに美しいまま散るから。でそもそも桜が初めから美しくなくて、鮮やかでもなくて、むしろ枯れているような色の花であって、それであって一瞬で咲いて終わるような花だったら誰も目に留めないでありましょう。さらに言えば、その桜の木が花が美しくないだけでなくて、臭い匂いを出しているようなものだったら、むしろそういうの、そういうものであれば一瞬であって儚くても、あ、いなくなってくれてよかった、早く散ってくれてよかった、そういうふうに思うでありましょう。つまり私たちは結局一時的なものとか儚いものが好きというわけではなくて、一瞬であっても最後まで美しいもの、最後まで輝いて終わるものが好きなだけかもしれません。 それは言葉変えたら死ぬまで美しくありたいとかですね、死ぬまで輝いていたい、そういう思いと一緒だと思います。これは何かみんな世の皆がこう思っていることのようにも思います。死ぬまで美しくありたい、死ぬまで輝いていたい、それが一瞬であってもいい、つまり人生が短くてもそうでありたい、美しいまま元気なまま死にたいと思っているところがあるんです。だからこういうのがあります。今誰にも迷惑かけないでピンピンコロリでがいいんだってよく聞きます。さ、確かに家族のにも周りの人にも迷惑をかけないという思いでそう言われている人が、そう言っている人が多くいると思いますし、その思いはわかります。でもその裏側でというかですね、でもどこかでそれはいろいろできなくなっていく自分が受け止められない。植物で言うので、植物で例えるのであれば、枯れていくとか変色していく、そういうのが嫌だ、そういう自分が嫌だ、自分が美しくないから、その自分を受け入れられないから、早く終わりたい、早く死にたいという、そういうふうにも聞こえるんですね。それは老いていなくてもそう思う若い人もいると思います。何の力も才能も美しさもない自分とかですね、誰かに否定されてしまった自分がいる、汚れた心を持つ自分がいる、汚された自分がいる、そういう私を自分自身が受け止めることができないからもう死んでしまいたいというふうに思う。これから先の自分を思っても、これからずっと惨めで苦しんでいって、どんどん年を取っていって、どんどんもっとできなくなっていくんだったらと思ったら、まだマシな今死んでしまった方が良い、一瞬でもいいから儚くこの元気な若い美しいまま死んでしまいたいと、そう思う人だっているんです。だから桜、花火、とても美しいようで狂気に満ちているような部分があると思います。そういうふうに思っている多くの人々に伝えたいことがあります。それは、神様はもともと人が美しかったから愛したんではない、何かに秀でていたから愛したわけではないということです。塵であった人を愛してくださった、ここに福音の深みがあると思います。そもそも塵であった人を愛してくださった、塵は価値がないものとされています。価値もなければ、むしろいなくなっても誰にも悲しまれない、むしろ塵がなくなってきれいになったと喜ばれるようなものです。そうでしょ、塵っていうか、家の、自分の家の埃を想像してみてください。そこにあれば不快で、掃除していなくなれば喜ばれるようなものです。それが塵。その塵を、塵のようなものを、塵のような存在を愛してくださったんだ。考えられない。だから人という存在はもともと尊い値打ちのあるものではなかったっていうことです。これは前にもどこかで話したことあります。神様が愛してくださったことによって初めて値打ちが、価値がついたものなんだ。神様が愛されて形を作って命が与えられて初めて存在しているということが喜ばれるものになったんです。神様が喜んでくださったから。大事なことは、そのようなもともとは塵である人を求めてくださった方に今もまだ愛されている、そういう真実です。何ができるからとか美しいからとかじゃなくて、神様は愛を始めて、その愛で愛してくださったって。私たちは一時的なものを求めます。一時的な美しさを求めたり、一時的な力、賜物を求める。なぜそういうことを求めるのだろうか。美しさ、力、賜物を求めている背景には、その根っこには、やっぱりそのようなものがなければ、まあ言い換えればできなければ そのようなものがなければ自分は存在してはダメなのではないかという不安があるからです。美しくなければ愛されないんではないかという不安があるからです。だったら短くても最後まで美しく、できるままの状態で、そういう存在で、儚くてもそのように人生を終わるということを求めてしまう。できないと、綺麗じゃないと、完璧じゃないと愛されないのではないかという不安があるからです。だからそれを求めてしまう、どんどん。だからそれをいつまでも求めてしまう。美しさを求め続ける人というのを言います。アンチエイジングもそうですけども、それはどこかそうでなければ愛されないのではないかという不安があるのかもしれません。でもその美しさというのも、それは一時的なものだ、廃れるものだ、それは外見的な意味でですね、美しさを永遠に保つことができる人間なんていません。神様は美しさのかけらもない塵を愛された。だから私たちが美しくなくても、美しくなくなっても、神様の私たちへの愛は変わりません。そもそも私たちが考える美しさと神様のお考えになっている美しさというのは同じではないと思います。そういう美しさの見方も違うと思います。でもそれはどういうものかわからないですけれども、でも分かることは、美しくなくても価値がなくても愛された、愛されるっていうことです。ここで勘違いしてほしくないのは、美しくないから愛されたわけでもない、価値がないから愛されたっていうことではありません。もちろんそれが愛される条件になったってわけじゃない、何か惨めでかわいそうだから同情して愛してあげたとか、そういう話ではない。美しくないから価値がないから、そういう同情の思いではない。そうじゃない。美しいものを神様が嫌ってるなんていう話でももちろんない。神様は私たち側の容姿とか状態とか能力、性格が変わることで愛することをしたり、愛することをやめたりということをされない。そんなコロコロ変わる方ではない。神様はただあなたを愛しているということ、あなたに自分の全部をあげていいと思うほどに愛しているということ、自分の命をあげてもいいと思うほどに愛している。形だけの愛じゃない、言葉だけの愛でもない、行動でその愛を示された方です。それは命を差し出されたイエス様に示されていました。そしてその愛は死で終わる愛でもない、死の後でそれが途切れてしまう愛でもない、それがイエス様の復活において示されていました。復活された後にも変わらず弟子たちを愛されていたことに、そのことが示されていました。死で終わらない愛、永遠に滅びぬ愛に愛されている、滅びぬ廃れない愛によって愛されている、これほど大きなものはありません。だからその愛を信じて受け止める、信仰も一緒に滅びないんだってパウロは言います。で、信仰というのはだから自分の信じる気持ちや心ではありません。この変わらぬ愛が根拠になっていると言ってもいいですし、言葉を変えればですね、信仰というのはこの愛を受け止めることができる器のようなものです。愛が滅びぬあるんだったら、受け止める信仰もずっと滅びないでないといけない。信仰の方が滅びちゃって愛を受け止められないっていうことがないように、信仰も一緒に滅びないんだ。 愛がある限り、その愛が与えられ続けている限り、信仰は愛と一緒に滅びません。愛を受け止める器がいつまでも必要だからです。だから私たちが死んでも愛と同じようにその信仰もなくなりません。滅びない。愛っていうのが注がれるブドウ酒のようなものであるとしたら、信仰は杯です。そのようにして考えるのならば、もう一つ滅びぬものであると言われている希望っていうものがあります。希望はその愛というブドウ酒が放つ香りだっていうふうに言ってもいいと思います。この永遠の愛が放つ甘美な香りがあるんです。この愛を本当に飲み込めたとき、飲み込んだとき、どんな味がするのかと期待させる香りです。ワインを飲む前にこう、匂ってみて、わ、これがどんな味がするんだろう、どんな美味しいワインなんだろうかというふうに思わせるような香りなんじゃないかというふうに。それはどういうことかというと、私たちが終わりの日に、ここまで私たちを愛してくださる方とお会いするんだということと一緒です。まだお会いできてない、顔と顔を合わせてお会いできてないけれども、この希望っていうのはその方をこう彷彿とさせるような匂いを醸し出している。お会いして、その方と、愛なる方とお会いして顔と顔を合わせた時にどんな思いになるのか、それは憧れていたアイドルと会うことができたなんてことの喜びとは比べ物にならないほどの、もうアイドルと会っても誰かキャーとかうわーってもう心が躍るような人もいますけれども、それとは比べ物にならないほどの、比較することなんて不可能なぐらいの、それに間違いなく勝るような期待と希望、この方に会ったらどうなってしまうんだろうか、その方と共に食事した時にどんなに胸が躍るだろうか、その愛なる方と語り合うことができたのならば、この世界のどの著名人と対談することよりも誉れ高いことか、一緒にその方と歌うことができたのならば、どの世界的な歌手とデュエットすることよりも勝っていることか、愛を嗅ぐ香りがそのようにして愛に本当にあった時の期待をこう膨らませる、そのような希望も愛とともになくならないんだ。この希望というのは、命与えられているこの体がよみがえるということも希望としてよく語られますけど、復活するんだ、永遠の命与えられるんだ、でもこれはもう前提です。それも希望して良いことで、とてもとてもない私たちに対する恵みですけれども、それはもう前提です。その後の、その体を持って蘇った私たちが、誠に今まで愛してくださっていた方と顔と顔を合わせて、いわゆる対面でですね、私たちが今よくできてない対面で、一緒の場所で、それはバーチャルでもなく、仮想現実でもなく、SNS でもなく、天と地でもなくて、本当に一緒の場所で地と共に生きるっていう、生きることができる、語ることができる、飲み食いすることができる、歌うことができる、これ私たちが礼拝で本当に望んでいることと一緒なんです。賛美することができる、主と語ることができ、祈ることができる、共に食べることができる生産、それを私たちはいつもこの礼拝で今日の希望を確かにされてるんですね。その愛に触れながら、それが愛を根拠にした希望であって、だからそれも永遠に廃れないんだ、滅びない希望としてあるんだ。私たちを愛してくださっている私たちの愛する神様、永遠に完全に愛されているっていうことがあります。 愛が注がれている、その愛を根拠に生きる、その愛というぶどう酒を信仰という杯で受け止めて、希望の香りを嗅ぎ続けて、まことにその愛を飲み込む日、いただく日、その愛である方にお会いできる終わりの復活の日を私たちは待ち望み続ける。その食卓を本当に待ち望み続ける。その信仰と希望、愛が決して滅びないから、最も大いなる神様の愛が滅びないから、愛されている私たちも滅びないんだ、復活するんだって約束する。今日は塵をも愛してくださった方に感謝し、賛美と祈りを捧げたいと思います。お祈りいたします。天におられます父なる御神様、儚いこの存在を、そしてまた儚く美しくあり続けるものでもないこの私たちを、主はなぜか愛してくださり、受け止めてくださっています。確かにその愛が私たちに注がれていることを、主イエスキリストによって確かに私たちに証ししてくださっています。そしてまた洗礼によってその主イエスキリストと結ばれていること、また聖餐によってその愛が注がれ続けていることを、私たちはいつも確かにされていますことを覚え感謝をいたします。今主よ、主の変わらぬ愛で愛されており、それを受け止める信仰を与えられており、そこから私たちが望み続けることができる希望を、滅びないものとして私たちに与えてくださっていることを感謝いたします。主、どうかその信仰と希望と愛に私たちの目と心を向けさせてくださいますように、本当に一時的で儚いものばかりを求めて今の自分を満足させたり、その不安を自分の手で解消しようとしてしまう私たちがいます。そうではなくて、本当に変わらぬあなたの永遠の愛に生かされることができますように、もう一度私たちをその愛に生かしてください。この祈りを尊き主イエスキリストの御名によって今にお捧げいたします。アーメン。